3年天地金の神大祭マイク
入ってるよ、
聞こえますか、
はい、
天地金の神大祭御祭典を午後の部の御祭典を無事に取り行わせていただきました。ありがとうございました。何気にね、御大祭御大祭と言いますけれども、この4月の天地金の神大祭というのは本光教の、ね、主催神である天地金の神様の広大無辺の働きとそのお得に日々私たちが生かされていることへのお礼を申し上げるという御祭典というのが一つお題目としてあるんですけれども、しかしこの天地金の神というのはですね、昔は金人と言われていたんですね。もう金人というのはもう意味汚れので怖い神様であって、でこの神様に目をつけられないように日柄方位とかを見たりとかして逃げとけ避けとけ回ってくとけ、あるいはもう、ね、なるべく避けるようにというような神様だったんです、もともとはね。ところがこの教祖様がですね、この金人様に真正面からですね、誠と実意を尽くして向き合っていかれるね、でその怖い神様、忌み汚れの神様、本人様を神様として立て仰いでいかれるわけです。そこから本人、逃げとけ避けとけ回ってくる忌み汚れの本人が教祖様と一緒に神様を進化していかれて、天地金の神大祭という慈愛あふれるですね、神様になっていかれる。だから神様がね、神子から、神からも氏子からも両方からの恩人はこの方、教祖池上金光大臣様だと言われるゆえはここにあるんです。世に出ることができなかったんです。昔からいたんですけれども、出ることができなかったというか、人間の思い違い考え違いで怖い神様として扱われていたのが、教祖様の実意を、神様を神様として立てはおぐ実意を尽くしていかれるところから、そのね、ご神聖神様としての性をあら表していかれて、本来の将軍である天地金の神大祭という、人間氏子助かってくれよ育ってくれよという神様に開いていかれたわけですね。だからまあ天地金の神様の大祭ですけれども、その元すところは教祖様がの誠真心、神様を神様として立ってはぐというところからことに対してもお礼を申し上げる御祭典ではないかなというふうに私は思うんです。今日は午前の部の祭典はですね、もう久しぶりにもう緊張しまくってですね、もうわけわからない祭典といったらご無礼ですけど、まあ久しぶりにアイホール でこういうね、緊急事態こういう情勢の中での祭りということもあってですね、まあもう今日ね、三野さんが取り次ぎ証しと五眼五行を宣称してくださったけど、今日は皆さんにもね、あの廃止の時は声に出さずに心の中でと、なんか調子狂う感じです。実はね、酒井房子さんも取り次ぎ証しと五眼五行の宣誓を午前中してくださったんですけど、あの房子さんがとちぎまくってるんです。文言がなんかね、よくわかんない文言ばっかり言うんです。しかも1回とか2回じゃなくて、3回も4回も間違えてるんです。ああ、房子さんでも緊張するときあるばいねなんて一言のように見てたんです。その後私にもそれが映ってですね、もうミスだらけなんですよ。今日その後ですね、祭祀を掃除をして、玉串を立てまつるでしょ。玉串立てまつるこの台がないといけないので、その台を設置しないまま立てまつろうとするわけ。台がないと思ってこうやって片手でみっともないような感じで設置してそして一番極めつけはですね、その榊を真っ白だったんでしょうね、頭が。備えて、あと天地書きつけ、漢字からめの天地書きつけを唱えなきゃいけないところをですね、ポーンと飛んで唱えないまま戻ってそして皆さんの参拝者の玉串をというふうに言っちゃったんですよ。でその皆さんの玉串を上げてる時に、天地書きつけ唱えてね、漢字からめ唱えてないよと思ってですね、もう仕方がないから、あの皆さんの玉串が終わった後にここにいる状態でそのまま天地駆けつけを包帯して、今日皆さんその後に唱えた神徳三次はカットしたという、 いやー久しぶりにこんな舞い上がったんですね。浮き足立った。今日は午前中はですね、よその教会の信者さんが半分ぐらいお参りされたんですけれども、まあもう罰が悪いというか、ずっともう穴があったら入りたいような祭典になったんですけど、ただね、房子さんにしても私にしてもね、だからといってあのふざけでやったわけじゃないんですよ、ね、一生懸命な思いは確かなんです。ういういしいほどのそこまで緊張するぐらいの思いを持って臨んだというところにですね、私はなんかあの、まあ、神様がもしかしたらね、こうやってずっこけさせたのかな、あえて初心に帰るためにですね、そんな気も自分の失敗棚に置いてですね思うぐらいな祭典だったんですね。実は今日はあの神有教会の方もですね、留守番の御用を長男のひろと君が一人で務めてくれてます。初めてですね、こうやって自分一人で教会の留守を任されるのはですね、まあ、ひろと君は皆さんもご承知の通り、ね、ああいう、ね、シャイな人ですからね、なかなか、ね、普段でも皆さんに顔を出すのだけでもこう勇気がいるわけですけれども、なかなかだから皆さんの前に顔を出さないですけど、そんなひろと君がたった一人でですね、教会を預かっているというのは大変なプレッシャーだと思いますね。そして、お昼邦子先生が確認電話したら、2回ほど電話がかかってきたようで、で1回はあの、ね、2回目の電話の時は誰からかは分からなかったけど、後でまたかけ直しますという電話が鳴っても、今までは私や邦子先生が出ても自分が取らなきゃいけない、お参りがあったら今日は午前中お参りされた仁さんが皆さんのお初を戻すためにあの教会に行かれたんですけど、お参りがあったらもう自分が対応するわけですよね。宅急便と来ても今までね、親任せだったのを一手に引き受けて留守を守ってくださってるわけです。私そのひろと君の報告を聞きながらね、思い出したのが、私もまだあの信者として、亀有教会になる前です、亀有布教所に参拝していた時にですね、純子先生とあの先代の高松和子先生が8月の哀楽の御大祭に参拝、お二人とも参拝されることになって、で皆かなりの信者さんも引き連れて参拝されることになったんですね。で空いた教会のどういう経緯かは分からないんですけど、まだ当時青二祭もいいところ、今も青二祭のようなもんですけれど青二祭もいいような私が30年近く前ですかね、一泊二日で神有布教所の留守を預かることになったわけです。で純子先生からはもうこうやって留守だけれども、まあ、主だった信者さんも行くから、多分何あのそれほぼ何事もないから、ね、そこらあの気楽にね、あのもう来ればいいだけだからというような感じでおっしゃってくださったんですね。ところがお参りがあったんですよ、留守の教会、参るはずのない留守の教会。しかもあの橋参拝の方だったんですね。ほとんど金光教のこともよくわからない未信仰者のような方が一人、おじさんだ、ある50代ぐらいか60代ぐらいの男性の方がポッとお参りされたわけですよね。まあ私 もう、その時、まあね、夏だったから麦茶かなんか出して一生懸命お話を聞いて、もう冷や汗なのか熱い汗なのかわかんない汗を聞きながらその方の話に耳を傾けたんですことがあるんですけど、そのことをまあ、ひろと君の留守番といい、今日の午前中の祭典といい、なんか思い出させていただきましたね。それぐらい の真剣さであり、緊張感であり、初々しさ、その初心に帰れよと、なんか今日のご大祭を通して神様が語りかけておられるような思いがするんです。今日はあの午前中はそのお話もですね、いわゆるテンパった状態になってですね、本当はこの録音をしなきゃ、自分がこの録音するはずなんですけど、録音するのも忘れて、でもそれ幸いだったですね。お話がまた尻滅裂なんですね。でしたね。自分で言うのもなんか、まあよその教会の信者さんにおられましたけど、ね、どういう思いで聞かれたかなと思うんですけどね。この度のご大祭はですね、ただのご大祭じゃなくて、金光様が変わってから初めてのご大祭なんです。先月祭司でも今申し上げましたけど、 先月の27日をもってそれまでの5代金光平喜様から6代金光広光様に金光教のトップ教主金光様が変わられたんですね。で、教務総長っていうお国でいう内閣総理大臣のような方、先生岩崎先生という方がですね、そこにあたって金光様がご生存期間中に代を譲るのは初めてなんですよね。今まではそれまで2代金光様、3代金光様、4代金光様といますけど、お国替えをされて次の金光様が誕生という流れが 主だったんです。ところが今回初めて、ね、ご生存中に代を変えられたわけですね。でこのことに触れられて、もう今の前の金光様が86歳か7歳ぐらいになられて、まあ、日々の御用御神君も、まあ、だいぶこう、ね、まあ、いつも出られないような状況の中で、これから先の金光教のことを思って自分はまだ存命してるけれども、思い切って昨年の12月にご退任の意向を表明されて、それを長男である六代金光様広光先生に託されたわけですね。その覚悟と、そしてその五代金光様の思いを受けて、この大変な厳しい情勢の中で教主という御用を引き得られた六代金光様のご覚悟。六代金光様はもともと若い頃はもう羽を伸ばされてというとあれですけど、ミュージシャン、ロックンローラーとして活動してたんですけれども、十数年前から、ね、道のことを思ってでしょうね、ご本部に戻ってこられて教師、前の教師金光様のそばでですね、御用教師の資格を取って勤められて、そしてこの度六代金光様という重き御用を受けられて、確かに覚悟がないとしこう、はっきり言って今金光教は大変厳しい状況、まあ、社会金光宗教だけでなく全体的に日本全体厳しい状況だと思うんですけど、それを承知で教主という御用を受けられた覚悟ですね、前の金光様が託された覚悟、それを受けられた今の六代金光様の覚悟、そして私たち信奉者の覚悟ということを話されるわけですね。その金光教のお道のご神事に生きるという覚悟が願われているのではないでしょうか。今度は金光様のですね、代替わりにあたって教務総長がそういう話をされて、また今日祭祀の中ではですね、3年後のこれは春季礼祭の時も話しましたけれど、3年後の、令和6年の4月にお迎えする布教30年記念大祭を宗教法人金光教神在教会としてお迎えさせていただく、今まだ愛楽教会の、ね、規模のもとにあるんですけれども、そこから独り立ちして、ね、宗教法人、社会的には愛楽教会飛びつけ枝扱いですからね、神在教会は。そこから、ね、独り立ちさせていただいて、3年後の記念祭を迎えさせていただこうという教会としての自立、そして私たち信奉者一人一人の信心の自立ということを触れました。かっこつけようとするとダメですね。覚悟、自立って羅列するばっかりで、何喋ってるのかよく分からない話を午前中したわけですよね。覚悟とか自立とか言わなくたって、佐子さんじゃないけど、そして広斗くんじゃないけれども、ね、今まで人任せだったものをたった一人立ってですね、雇用を受け回す、受け合わせていただく、その思いで日々で、ね、表も裏もですね、もう本当に教会の留守を預からせていただいているつもりで、ね、皆さんもね、廃止報酬のバックもない中、一人でここに立って戦勝をするその思いを持ってですね、日々の真実、表であろうが裏であろうが、こうやってお参りしている時であろうが、食事している時であろうが、風呂に入っている時、お便所にいる時であろうが、そういう思いを持ち続けていくこと、常に神様に心を向けて、常に信心、教えに心を向けていけば、おのずと言わなくても自立もしていくし、覚悟もついてくるだろうと思いますね。自立し、覚悟と言わなくても、その新鮮な思いに自立も覚悟もついてくるんだということを、今日の成り行きを通して、そして皆さんの房子さんとかひろと君の思いを通して、そして私はこれは午前中の祭典でも 申し上げましたけど、今日ここにお参りされている方お一人お一人にも本当にお礼を申し上げたいと思っております。こういう状況の中で、道中もね、今流行りのものに感染してもおかしくないリスクの中で、それでもというやっぱり思いがなければここまで来れませんよね。中には朝早くから来てですね、会場設営のご用意して、ここにいる吉田さんは午前から来てくださってですね、その備品の搬入とか車で搬入してくださって、私の中ではもう午前中でもういいですよと思ったら、またこれ持って帰るとき自分がご用意しますと言って、午前中から、そして今慣れないね音響のご用意もそれの中でお願いしたけれどましたけれどもね、やっぱりそこにはそれぞれの皆さんの誠心を感じます。それにお礼を申し上げたいですし、ここに来られてない人はじゃあ誠心かないかというと、私はそうではないと思います。中にはですね、ご家族の反対とかがあってお参りしないけれども、この成り行きをいただいて自宅から要拝させて、自宅からの要拝でもですね、参ったつもりで、その自分がこの舞台に立たせていただいたつもりで、自宅であろうが神様に心を向けているのであれば、それはもう誠真心だと思う。ここにおられる皆さんの誠真心、そしてここにおられないけどこっちに参ったつもりで心を寄せてくださっている誠真心が今日結集したお祭りではないだろうか。本当に久しぶりにこんなみずみずしい新鮮なご対策いただいたのは本当に久しぶりな思いがいたします。亡くなられた愛楽教会の二代親先生がですね、今お手代わりの時のご理解からいただいてるんですけど、昭和57年のご理解の時から、ね、とまあ、奥様の実家が東京で、東京に行った時に、当時にあって東京というところは本物じゃないと通用しないところだというふうに思ったということをご理解で話されて、誠真心がなければともう偽物だってもう全然通用しないということをおっしゃられてるんですけれども、あれからもう何年かですかね、57年だからもう40年近く経ちますけど、その状況は一層強くなってきてるものか。それは東京だけじゃなくてですね、これからの時代はその誠真心、もう失敗してもいい、違う、失敗するぐらいの思いを持ってですね、実意に真摯に日々の信心に、それぞれの性格とか性分もありますから、それぞれなりの性格性分の中での誠真心を尽くしていくということがね、今日のご大祭を通して私は願われていると思います。それは教祖様がね、避けとけ避けてる忌み汚れの懇人様に誠真心実意を尽くして、神様を神様として立てあほいで、ご自分も生き神となっていかれて、神様も本当の神様として進化していかれたと同じような道をですね、私たちも今日のご大祭を一つの契機としてさらに踏み込んでですね、改めて一日のね家業の取り組みをですね、そういう新鮮さであり緊張感を持って、もう教会の留守を預かった、教会のご結果を預かっている心づもりで、裏も表も心にかけて取り組んでいただけたら、今日のご大祭のご比例があまねく現れてくることとなりますし、3年後にお迎えするですね、30年記念大祭を本当に独り立ちをして迎えさせていただくことができるのではないだろうかという、私も今日はその覚悟を、覚悟って言っちゃった、そこの原点ですね、自分がたった一人で順子先生、和子先生がいない不教書を預かったあの時に戻ってですね、ここからのご用に努めてまいりたいと思います。ありがとうございました。